はい、聖書スピリチュアルのサキです。今週の聖書輪読会の聖書箇所はサムエル記第2の4章です。はい、よろしくお願いいたします。今日はタイトルは暗殺というちょっとね、物騒なタイトルにしたんですけれども、後でひょっとしたら変えるかもしれませんけども、はい、じゃあ今日は短いのでさっとやっちゃいましょう。はい、もぐちゃん、ぷにちゃん、私の順番でよろしくお願いします。
はい、
はい、
サウルの子イシュ、ポセテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。全イスラエルも惑った。
サウルの子イシュボセテのもとに二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバハナ、もう一人の名はレカブといって、二人ともベニヤ民族のベエロテ人リンモンの息子であった。ベエロテもベニヤミンに属するとみなされていたのである。
ベエロテ人はギタイムに逃げて、そこで気流者となった。今日もそうである。
さて、サウルの子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いた。その子が5歳の時のこと、サウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされ、彼の乳母は彼を抱いて逃げた。その時、あまりにも急いで逃げたので、彼を落としてしまった。そのために足のなえたものになったのであった。彼の名はメフィポセテと言った。
さて、ベエロテ人。さて、ベエロ
テ人。すいません。
すいません。
はい。
すいません。
はい。じゃあ、五節読みます。さて、ベエロテ人、はい、リンモンの子のレカブとバーナが、ザカリの頃、イシュボセテの家にやってきた。その時イシュボセテは昼寝をしていた。
彼らはやってきて、小麦を扱う者として家の中まで入り込み、彼の下腹をついた。レカブとその兄弟、バーナは逃げた。
すなわち、彼らが家に入った時、イシュボセテが寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはねた。彼らはその首を持って一晩中アラバへの道を歩いていった。
彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて王に言った。ご覧ください。これはあなたの命を狙っていたあなたの敵、サウルの子イシュボシェテの首です。主は今日我が主、王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。
ダビデはベエロテ人リンモンの子レカブとその兄弟バーナに答えていった。主は生きておられる。主は私の魂をあらゆる苦難からあがない出してくださった。
勝って私にご覧ください、サウルは死にましたと告げて、自分では良い知らせでを持ってきもたらしたつもりでいたものを私は捕らえてツイクラグで殺した。それがその良い知らせへの報いであった。
ましてこの悪者どもが一人の正しい人を家の中で、しかも寝床の上で殺したとなれば、私は今彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを覗き去らずにいられようか。
ダビデが命じたので、若い者たちは彼らを殺し、手足を切り離した。そしてヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかしイシュボシェテの首はヘブロンにあるアブネルの墓に持って行って葬った。アーメン。
アーメン。
アーメン。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、読みにくい イシュボシェテっていうね、サウルの子、あ、生き残っていたね、サウルの子、イシュボシェテが、アブネルというこの、まあ、アブネルというのは、イシュボシェテにとっては、おじさんに当たるのかな？おじさん。サウルのいとこ。だから、おじさんと、おじさんっていうのとまたちょっと違うか。
うん、
いとこの、おいっ子でもないね。
うん、
サウルの兄弟の子供だったら、サウルの兄弟だったらあれだけど、サウル、いとこだもんね。まあ、まあ、親戚は親戚なんだけど、うん、でもそのアブネルっていうこの将軍が、サウルのその軍隊を取り仕切ってたわけだし、すごく力、うん、権力も、イシュボシェテっていう人が一応こう、今、王様になり変わっているんだけれども、
うん、
もうほとんど力がない状態で、実験はアブネルがあったのに、うん、そのアブネルが、肝心のアブネルが暗殺されましたよね。
うん、
暗殺されてるので、結局、記憶を失ってしまったと、イシュボシェテは。
うん、
アブネルが死んで、ああ、もううるさいのがいなくなってよかったとは思わなかったんだよね。それで、うん、全イスラエルもおじい惑ったっていうふうに書いてありますけど、もう本当に、国中がちょっと、どうしようっていう、どうなるんだろうっていう、こう不安感の中に叩き込まれている状態。
うん、
そして、このね、イシュボシェテのもとにね、
うん、
この、まあ、イシュボシェテの部下なんでしょうね。二人の略奪隊の隊長がいたと。で、このバーナとレカブという、うん、
レカブ。
うん。二人とも、ベニヤ民族だと、
書
いてありますよね。ベニヤ民族、なんかベニヤ民族の、これがなんか、ちょっと、脚中というかこう説明のところを見ると、ヨシュア記の18章にこのベーロテっていうのが18章の25節にね、ギブオンラマベーロテっていうふうに書いてあるんですけど、だからこの、ベニヤミン部族の諸子族の中の、まあ、一部族の中のそのこの二人、なんでしょう、バーナとレカブね。
うん、
はい。その後がね、ちょっと三節がね、ちょっとわかんないんだよね。ベーロテ人は、あんまりその話の筋には関係ないかもしれないけど、ベーロテ人はギタイムに逃げて、そこで気流者となった。今日もそうである。書いてあるんですけど、
うん、
これって、今日もそうであるっていうふうに書いてあるってことは、この後この、バーナとレカブの二人はね、
うん、
事件を起こすんですけど、それの結果、その逃げた、ギタイムに逃げたのかなと思ったんですけど、ちょっと、ここはちょっとわからなかった。ちょっと調べたけど、もうちょっと調べたら出てくるかもしれないけど、うん、どう思います？プニちゃん。
よくわからない。
よくわからない。ちょっとわからないので、ちょっと飛ばしますね。そして、うん、サウルの子、ヨナタンに足の不自由な息子が一人いたっていう風になってるけど、この4節のところはちょっと挿入みたいな感じで、この4章全体の話とはちょっと別の部分なんだけど、そのサウルの子供ヨナタンっていうこのダビデの、と友情契約を結んでた、ヨナタン。ヨナタンも、ペリシテ人との最終決戦みたいな時に、サウルと同様に殺されて、城壁にさらされてたあのヨナタンですよね。もう壮絶な、もう戦死したんですよね、すでに今。そのヨナタンに実は子供がいましたよ、というところで。で、しかもこの子が足が不自由で、で、なんでかっていうと、なんて書いてあった？モグちゃん。
あの、ウバがね、
うん、
秘宝を聞いて、逃げるときに、
うん、
抱いて逃げるときに、
そう、
あまりに急いでいたから、落としたって。
そうですよね。だから、そして、
足の苗たものになった。
普通に健常児として生まれてるわけですよね、元運動は、ね、
うんうん、
だけどその、サウルとヨナタの秘宝って書いてあるから、あの、うん、ペリシテ人との最終決戦みたいな時のね、あの状況だと思うんですけど、うん、このね、この時点で、あの、並列的にどのくらいなのかな、あの、サウルとヨナタンが死んだ、戦死した時が、うん、に5歳だったってことですよね。
うんうんうん、
この足の不自由な息子は。それで、それから、ダビデは7年半、その、要するに、何年、なんだっけ、あの、イスラエル全土の王様ではなくて、いきなりイスラエル全土の王様になったわけじゃなかったじゃないですか。
うんうん。
だから、今、現時点では、ユダ族っていう、自分の地元の部族の王に過ぎなかったんですよね、うん、ダビデはね、うんうん。で、その、全イスラエルの王になる、その、承認っていうかね、権限をあなたに移譲する、うん、もう準備はありますって言ってた、アブネルがもう死んでるから、
うん、
アブネルがね、
うん、
あの、ダビデの甥っ子に殺されたじゃないですか、なんか敵討ちみたいな感じでね、
ヘ、うん、
ブロンでね。
うん、
で、サウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされたときに、彼のその、うん、その子供のね、ウバが抱いて逃げたと、その時に落としたんだよね。
うんうん、
子供5歳の子を下に抱いて逃げたんだろうけど、抱いてに急いで逃げて落としちゃって、その時にその衝撃で足が麻痺したとか動かなくなっちゃったってことですよね。そしてだからこの 5歳の時プラス、まあそのユダの王であったそのダビデのその期間というふうなことか、まあ7年ぐらいっていうことは、まあ、12歳ぐらい、少なくとも、うん、12歳ぐらいなのかな、わかんないけどね。うん、まあ、そういうことですよね。そして、この足の不自由な息子、ヨナタンの息子っていうのは、名前がメフィボシェテと、メフィボシェテ。うん、イシュボシェテとメフィボシェテってすごいめんどくさい。ややこしいけど、これは、あの、別の回で、あの、説明してるのがあるので、もし興味がある方は参考にしてもらいたいと思うけど、うん、とにかくメフィボシェテってこれよく似てるけど、イシュボシェテはサウルの子、うん、メフィボシェテはヨナタンの子ですよね、
うん、
はい、っていうところでちょっとさらっとやっておきます。そして、はい、この、まあ、4節はまあちょっとなぜかここにこうギュッと挿入されてるんだけど、実質その、3節の続きみたいな感じで5節が、さて、ベーロテ人、リンモンの子、レカブとバーナーが、日盛りの頃だから、真っ昼間に、イシュボシェテの家にやってきて、その時、イシュボシェテは昼寝をしていたと。うん、それで、その、欺いて、小麦を扱うものみたいな、業者の人のみたいな、顔して入ってきたってことですかね、
うん、
家の中まで入り込んでベッドで寝ていたイシュボシェテをの下腹を突き刺したってことですよね。ついたってことはね、
うんうん
うん、何でついたのかよくわからないけど、槍かなんかそういったものかもしれませんが、で、ついて、そして、レカブとバーナは逃げたと。殺して逃げたと。寝てるイシュボシェテをね。怖いよね、うん、寝てる。誰も警備してなかったのかなと思いません？
すごいよね。
ね、まあ、あの、うん、サウルも、あの、夜、野営してるところで寝てたら、壺とか槍とか持って行かれましたからね、あの時も。
うん、
なんか、どういうわけか手薄っていうか、
うん
うん、サウル家は手薄だなというふうに思ったりもするんですけども、それかも神様のその計らいだったのかもしれないけどね、わからないけど。そしたら、まあ、その7節のところはまあちょっと さらに、すなわちっていうから、まあ、ちょっと詳しめに話してるのが、イシュボシェテが寝室の寝床で寝ていたところに突き殺して、なんと首まで跳ねちゃったと。
うん、
で、その胴からね、その首を切り離して、一晩中歩いて、どこに行ったかっていうと、
ヘビロンのダビデの。
ダビデのとこ行ったんですよ。ダビデのとこまで、うん、一晩かけて。
うん、
なんかこれ、これっぽい話なんか、一章でありましたよね。
何やった？
あったよね。ダビデに、ところに、サウルの遺品を持って、王冠と腕輪か、
うん、
持って、アマレク人、ね、このアマレク人は外人だけど、アマレク人で希流者の子ですっていう、この、まあ一応その、サウルの下で働いていた、アマレク人の男が、うん、若い男がね、そう、ダビデが喜ぶやろうって思って、うん、そして自分を褒めて、報酬をくれるやろうと思って予想して、わざわざ持って行ったんだよね。サウルを私が、手をかけまして、最後にとどめを刺しましたみたいなね。
うんうん。
で、その遺品を持ってきましたというのが一章にありましたけど、まあ、なんかこの、うん、それはね、アマレク人だから、イスラエル人とは違う人がやったことだったんだけど、今回は一応、ベニヤミン人だから、まあ、イスラエルの、人の、まあ、価値観の中で生きてきた人が、
うん、
ね、なんと、その、ダビデのところに、サウルの後継者のであるね、イシボシェテの首を持ってきたわけですよね。
うん、
それで、なんだっけ。それで、ちょっとページが違うページ開けてた。そして、ダビデ、ごめんなさい。そしたらダビデはそれに対して喜んだかっていうと、
うん、
喜ばなかったんだよね。
うん、
この神様は神様によって油注がれた人の子供、
うん、
っていうのもあったのかもしれないけど、もう絶対にそういうこう自分からそうやってこう自分から先に手を出すようなことは絶対ダビデはしてないじゃないですか、今までね、
うん、
サウル家に対してね、うん、で、このサウルの部下であるこの2人の兄弟は、しかも同じベニヤ民族のね、ベニヤ民族同士で、うん、ベニヤ民族がベニヤ民族の王を殺したんだよね、
うん、
もう本当にない内輪でね、内輪でやったっていう恐ろしさもあるんだけど、うん、そして、10節で、かつて私にご覧ください、サウルは死にましたと告げて、自分では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえて、チクラグで殺したと。
うん。
で、これが、一章の話ですよね。アマレク人が、うん、私が殺しました。サウルは死にましたって言ったあの若者を私は捕らえて殺しましたと。
うん、
で、まして、それよりもまして、それにもましてね、それはまだアマレク人だから外国人だから、まだ、うん、まだしも、この悪者どもが一人の正しい人を、一人の正しい人をっていうのはこれはイシュボシェテのことだよね。
うん、
家の中で、しかも、寝床の上で、ベッドの上で殺したとなれば、もう全く無防備な人をね、
うん、
無防備な善人を殺したとなれば、ね、この血の責任をお前たちに問い、この力をお前たちを除き去らずにいられようかって言われちゃうということで、
うん、
はい。で、ダビデが命じて、この二人の、レカブ、バーナとレカブがね、
うん、
役立つ隊の隊長ともある、この二人は、ね、うん、殺されましたと。そして、 殺されるだけじゃなくて手足を切り離されて、ヘブロンがヘブロンの池のほとりで木に吊るされましたと、木に吊るされたものは呪われたものであるってどっかにあったよね。確かね。一番最悪のこの、最悪のパターンですよね。だからイエス様もある意味木に吊るされたものじゃないですか。一番呪われ、十字架って木でできてるからね。木に、まあその吊るされたというか打ち付けられてたわけですけれども、もうすごく呪われた状態で私たちの罪の、あの責任をね、一人で追ってくださったのがイエス様ですけども、まあその、このユダヤ人にしてみたらこの木に吊るされたっていうことはもうものすごい呪われたってことなんじゃないかなと思うんですよね。そしてイシュボシェテの首はね、その呪われたこの二人に対してイシュボシェテの首はもこの彼らが持ってきたね、アブネルの墓、ヘブロンにあるアブネルの墓に一緒に葬ったっていうことで終わってますね、この四章はね、はい、っていう感じで、はい、なんかあの前回はアブネルがね、アブネルはユダ族の者に殺されましたよね、ユダ族のね、あのダビデの甥っ子に殺されましたけども、はい、今回はイシュボシェテの同族であるベニヤ民族の人間にイシュボシェテは寝てるところに殺されたということですね。だからなんかまあダビデが自らこう進んで、殺さなくてもどんどんなんかこうサウル家が衰えていくっていうのも感じられるし、ふにちゃんどういうふうに感じられました？なんか何でもいいです。
なんかじゃ私のあんまりこうダビデについて、旧約のこのサムエル記とかあんまり読んだことがなくて、ダビデのあのなんていうかな、こういう話はあんまり知らなかったので、結構残酷なところを通り抜けてね、ダビデも来たんだなって
本当ですよね、
初めて知りました。
本当ですよね、ダビデって言った
ら、ダビデっていうとなんか本当主の守りの中で、こうなんかこうね、こうスーッとなんか、ユダの王になっていき、それで、もう典型的な主の恵みがあった人、まあもちろん罪は犯したけどそれを悔い改めて、あのウリアのこととかね、まあそれぐらいのことしか知らなかったので、あの初めてもしっかりこういうふうに今読んでみるとかなりなところをね、ダビデもね、あの残酷なところをくぐり抜けてっていうかやってきたんだなっていうのを初めて知って、
もう
っびっくりしてます。
本当すごいですよね、でも多分中東だと、多分中東もそうだし中国もそうだと思うんですけど、多分皆殺しにするんだよ、王朝が変わるときはね。生かしといたら、命が狙われるじゃないですか、
まあ、日本も戦国時代とかねそういうことありましたもんね。
そうですよね、だけどこの人は、ダビデの、まあ、偉いっていうか偉いところは、あの、自分がその自分からその動いてないっていうかこう、まあ、聖書は本当に正しいというふうに考えればよ、ダビデは、ダビデからその命じて、ダビデが命じてイシュボシテを殺させたとかね、そういうわけじゃないし、アブネルだってあの平和のうちに平安のうちに返したからね、返したけど、ダビデの部下が追っていったっていうところですけどね、だから本当おちおち寝てられませんね、おちおち昼寝もできませんよね、もうすごい
凄まじいところ、
凄まじい
ね、本当に
本当にもうおしっこ行くのも怖いよね、本当そう、ね、おしっこ行く話も、おしっこってかどうかわからないけど、こうサウルだってね、ホラー穴で ね、人目のつかないところで用を足そうとしたところにダビデが言うんだからね。ダビデがから言ったわけじゃないの、向こうから来ちゃったみたいなね、シチュエーションもあったり。もう本当に。
でもダビデは殺しませんでしたもんね。
殺しませんでしたよね。なんかもう、本当にもう、常に選択を迫られてるっていうか。
うん。
ね。A ですか、ね、B ですか。どちらが正解でしょうかね。
うん。
もう本当になんかもう、まあ、ひょっとしたら、これも、神様の、ある意味、ダビデを育てるっていうかね。テストだったのかもしれませんけれども、まあ、やっぱりその人の上に立つものだから、やっぱけじめみたいなものがあるから、ね、ダビデも、そうやってこう、殺すことを命じるっていうね、苦しい決断も、何度もね、あったりして、本当に、大変な戦国時代ですよね、もう。
本当ですね。
本当に。もぐちゃん、何か感想ありますか？
いつも思うのは残酷なことが多いなと思って。
そうでしょ、そうだよね。でもさ、神様の話、なんか、これで、神様を嫌いになってほしくないな。なってほしくない。本当になんかこう、私が前も言ったと思うんだけど、なんていうかな。聖書の、この特に旧約聖書の中って、なんかね、この、神様が、こう命じて、殺せって言ったりとかね、そういうふうな話もあるし、聖絶っていう言い方、言葉もあったりして、ね、なんか、そこを取って、あまりこうね、特にこうキリスト教に対してすごい反感がある人とかだったら、特にこういうところを取り出してね、聖書は残酷だとか、聖書の神は残酷だとかいう人がいるんだけど、まあ、私もね、実はそういうふうに感じてた時もあったんですけど、やっぱりその聖書ってなんかこう、イエス様、新約聖書のね、イエス様一つ取っても、やっぱりそういうああいうな殺され方してるしね、なんかこう、血みどろな感じは、のイメージはあったんだけども、だけど、なんかこの、あの方、オリーブ教会だっけな。なんかYouTube で、プニちゃんとかご覧になったことひょっとしたらあるかもしれませんけど、先生の名前ちょっと思い出せないな。ポッドキャストとかもね、されてる方なんですけど、その方がその聖絶についてずっといろいろこう何回かに分けて YouTube で、説明を試みられた。説明するのが大変だっていうふうにおっしゃってたけど、試みられたのが YouTube であって、それは要するに私たち人間が見える範囲っていうのはすごく限定的じゃないですか。この、目の前のことしかわからないけども、神様は全部を見てるから、なんというかな、まあ、その先生も何回か、3回ぐらいに分けて話されてたから、一言では説明できないけど、結局もう、私たちが思う、その、死とかね、ああいうふうなことっていうのは、この、やっぱり神様のなさることは全部理解できないってことよね、結局。もう、トータルで見たら、ああ、なるほどなっていうふうに、きっと思うと思うんだけど、この4章なら4章のこの部分だけ取ると、私たち人間にはもうとても不可解じゃないですか。不可解なね。理不尽なことだからね。ちょっと難しくて、あれですけど、ふにちゃん、それご覧になったことある？今申し上げたこと。誠実に。
先生の名前、なんていう方ですか？
それこそハーベストタイムの中川先生から学ばれた方なんですよね。で、長野で、教会されている方なんですよね。ちょっと探して後で、概要欄にリンク貼っときますんで、もしよろしく。すごく私はそれは、かなりわかりやすいっていうかね、3回ぐらいに分けて確か説明、2回か3回に分けて話されてるんですよね。とてもそれって難しい問題じゃないですか。 旧約聖書のこの、あの時代のね話、うん、歴史物語の中で、うん、その死をどういうふうに捉えるものなのかっていうところでね、
うん
うん、なかなかやっぱ信仰がないと理解ができないところだし、こういう旧約聖書のこういう部分があるものだから、うん、キリスト教は信じたくないという方もいらっしゃるしね、
うん
うん、だからとても難しい問題なんですけど、
うん、
はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
なんか言いたいことありますか、うん、はい、皆さん
別にありません。
ないですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた、
はい、
気が向いたら、はい、ぜひご参加ください、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。